今週メガネをさ新しく買って、でまあなんとなくね最近最低限のさおしゃれ装備っていうのを整えようかと思ってさ、でまあそんなんでね一応最近は帽子とかネックレスベルトとかまあその辺をねいろいろ揃え始めてたんですけど、まあらしくないと、そういう声も聞こえてきますけど、でやっぱりね、おしゃれ装備、最後は何かなって思ったらやっぱメガネかなと、ね、顔の一部ですからね。なのでただね普通のメガネだとおしゃれさってなかなか出ないよねと思って、まあ俺も小学校4年生からメガネかけてますから、まあ歴代のねメガネがあるわけなんですけど、ただねやっぱりねどうしてもなんだろうかけたところでねおしゃれには見えないんだよね。なぜかその頭がね悪いのに頭がよく見えちゃうっていうねマジックがちょっと発動するだけであってあんまりねよろしくないの。そんなマジックはさ別にねそんな転職の面接の時とかさあとはまあお嬢さんを僕にくださいっていうさそういう時だけでさ別にいいわけじゃない。そうじゃなくて今回はさやっぱおしゃれなメガネっていうところでね、で今はねやっぱし全力でねその最低限のおしゃれね、まあ最低限だけど全力っていうねよくわかんない話になってますけど、まあ俺レベルになってくるとやっぱ全力を出さないとね、最低限までねおしゃれは到達できませんから。でそんなんでさ、でじゃあおしゃれメガネってどんなのよってね考えて思うところは、まあ普通のねものだとやっぱしダメなわけですよ。で多少ちょっとおしゃれっぽいかなっていうものでもやっぱりダメなの。でもここはね覚悟を決めてがっつりいかないといけないところで、もうねフレームがすっげー太くてゴーグルみたいなやつなんじゃん。なんかもうまウルトラマンセブン的なね、まあ、すごいそのこれからお前スノーボード行くのかよみたいなさゴーグルみたいなやつあんじゃん。あれ言い過ぎですけど、まあ、そのぐらいさ太いやつで行けばさすがの俺でもおしゃれに見えるだろうと。でまあ、ただねメガネって高いじゃない普通。だって昔で言ったらさ俺みたいなメガネ、まあ、度が強いからね昔だと3万5万するんだよ普通に小学生とか中学生の頃でも。だからそれは高くて買えないから、ただ今かけてるメガネがね無印良品で、まあ、メガネも売ってるんですけど、でそこで買ったやつで多分1万5千円ぐらいで買ったやつで、まあ、結構気に入ってるやつがあってですね。で、まあ、最近こうやってどんどん安くなってるとということで、まあ、安いねメガネで挑戦してみて、もしね合わなかったらまあ、その時はね、まあ、押し入れのね奥の方にね眠ってもらおうかなとちょっと思っていたんですけど、で探してさ、でまあ最近まあ、テレビとかでもよく CM してるさジンズってあるじゃん、小田切城とかさが CM してるやつなんだけど、であそこのメガネが安いという話をねまあ、小耳に挟んで、で友達も買ったことがあると、じゃあちょっとこれいい機会だからそれ行ってみたいなと思ってたしね、まあ、ちょこちょこ店内を覗いたことはあるんだけど、ただどうかなーとかねずっとやっぱしメガネねなかなか買い替える気分ではなかったからさ、ちょっと見ただけだったからあれだけど、今回ちゃんと買おうと思ってるからさ、じゃあちょっとがっつり覗こうと思って、でその前にねネットの方でどんなもんなのあるのかなと思ってね、で下調べしてさちょうどなんかセールをしてるみたいで、で俺がちょっといいなと思ったやつ、まあ元々安いのじゃないか安いのじゃないと買えないからね、まあ、安いので選んで、その中でねいいやつが7990円のメガネだったわけよ。もうかなりのもうゴーグル具合だよね。だからねこれいいじゃんと思って、安いしと思って、そしたらセール中でさらに安くなってて5990円って書いてあるの。ウェブで買うと5990円、これは安いぞと、ね、だったら変なし2本買えるぞというぐらいだったんだけど、でただやっぱしねインターネットで買うのってさ多少その実物見ないとさわからない部分あるから、でうちから結構近いねその駅の方でさ駅中のお店でさそのジンズが一個あって、でそこ行ってさ、でちょっと見てみようかなと思って、で行ったんですよ。 したらさ、なんか、ま、なんで、ウェブだからセールやってると。実店舗に行ったらセールやってませんって。ま、そのパターンは普通に想定してたけど、ま、7990円だったらね、別にいいかなと思って。で、ま、当日ね、普通に、受け取れるとかだったらね、ま、全然問題ないなと思って。で、行ったらさ、なんか、さらに安くなってて、3990円って書いたんだよね。いやいや、と思って。嘘だろうと思ってさ、思ってたんだけど、やっぱ結局ね、3990円っていうね、まさかの4000円引き。ね、だから2本買えちゃうっていうね。だからすごいお得だったなっていうね、話なんですけど。ただ、今回そんな、ね、おしゃれメガネを買いましたと。ね、すごいお得だったんですって。そんなところで終わらないよ。今日はね、ま、ちょっと特定されちゃう部分があるからね、あんまり公言はできないですけど、ね、もうこれから、ここから先は店舗の名前も言いませんし、駅の名前も言いませんけど、ね、指摘されても僕は何も答えませんけど、いや、そこのさ、ね、で、まあ、メガネじゃ買いますよ。これがいいなと思って。結構、その黒縁のね、でかいやつでさ、で、これで、で、ただ、なんか他の前の人がね、買ってる時に、その、メガネのレンズのね、在庫がないと、ちょっと取り寄せてね、でやるから、まあ、1週間とか10日かかっちゃうよって話が聞こえてたの。だから、今日これ受け取って帰れんのかなと思って。で、近くにいたね、店員さん。で、ね、ちょっと声かけてさ、ちょっとこれ欲しいんですけど、つってさ、じゃあこちらの紙になんか、書いてくださいね、みたいに言われて。で、これって今日すぐ持って帰れますかみたいな聞いたらさ、ちゃんとその在庫があればね、持って帰れますから、つってね。で、じゃあちょっとお調べしますね、つってさ、って言ってくれて。でさ、そのさ、店員さんなんだけどさ、もう超絶可愛くて。いや、俺あんまり女のね、なんていうの、いいところって言いませんよ。基本的に女の悪いところばっかり見つけてけなしますけど、いや、ちょっと久しぶりに、ま、テレビでね、見るような女の子だったらさ、そりゃ可愛い子はいっぱいいますよ。ただ現実でさ、可愛い女の子って、めったにないじゃん。いや、いるよ、そういう、なんか、ケバいこと、ケバいやつだとかはさ、いっぱいいるけどさ、じゃなくて、ちゃんと、人間的に、人間力としてさ、ちゃんとそこにさ、一輪の花が咲いてるみたいな、いうレベルの、可愛い子ってなかなかいなくてさ、で、その店員さんがめっちゃ可愛くてさ、やばいなと思って、もうちょっとね、ラジオ聞いている女性リスナー、ね、申し訳ない。ちょっとね、すごかったんだよねと思ってね。もうこれでちょっとまた、女性バッシングをしても女性は減るし、ね、で、女性のいいところ言っても、ね、女性ファンは減っていくしてるね。この素晴らしいスパイラルね、だから女は嫌いなんだってね。話なんですけど、本当はね、女性の魅力って何かねっつったらさ、ま、前からね、その、ま、女性は性格悪いと、ね、クソ野郎だと言ってますけど、この間おっぱいパブ行ってさ、で、その性格の悪さあったとしても、おっぱいがあれば、おっぱいの魅力引く性格の悪さをね、計算したところで、まだおっぱいの魅力がまだ残るんだよねということで、あ、おっぱいは正義、ジャスティスって思ったんだけど、いや、超えたよね。おっぱいとか性格の悪さとかって、どうでもいいよねと思って。顔だよねと思って。顔が可愛いと。それは、もう、何にも変えがたいなと思ってさ。だから、その子、まあ僕もね、チェックマンですから、チェックマンとしては、ね、おっぱいチェックもしないといけないわけですよ。で、何カップかなって、一応まあ見るわけですよね。で、まあ、A か B か。B に近い A か。A に近い B か。ね。そのぐらいだと思います。もう正直。だけど、そんなもの、おっぱいなんて、そんなくだらないものは凌駕するよねってね。だから、ね、性格の悪さ、ね。そんなん関係ない。おっぱいがあればいいと。ただ、おっぱいなんてどうでもいいと。ね。顔が可愛ければ。笑顔が可愛ければっていうね。部分がね、やっぱしあるんだなと思ってね。久しぶりにね、ちょっとね、まあ、これを恋と呼んでいいのか、わからないですけど、まあ、そのレベルに達してもいいと。 ただそういう店員さんってさ、じゃあね、この店員さんいいなって思ってもどうしようもないじゃん。これコンビニだったらいいよ、毎日通ってさ、で毎日同じものを買ってって、でたまに違うもの買って、あれ今日違うんですねみたいな、そこから生まれるラブストーリーがあるじゃない。だけどメガネやってって話じゃん。もう次何年後みたいな、で度が合わなくなったんですけどみたいなさ、次そうしたら免許の更新の時じゃんみたいな話になるからさ、いやちょっと行く機会ないなと思って。でもまあ一応そのメガネのそういうフレームのさ、なんか締め付け具合とか、あれをちょっと調節したい部分があるから今ね、もうちょっときつくてさ、だからそれを直しに行く時に、その店員さんねいる時に行こうかなって思ってるんだけど、だってもうね、その店員さんの働いてる場所が分かっていて、でその外見とか顔も分かるじゃない。であとそのメガネね、あの受けてる時もあのそれ全部対応してくれたの、その女の子で、その店員さんの名前がちゃんとその担当者の名前として書いてあったのね。でさらにその子の名札の方も確認してるから、なんていう名前かは分かってんのよ。まあ名字だけだけど。したらね、もうちょっと俺半分ストーカーチックな発言し始めてますけど、そうで仕事行く時もさ、そこの店の前通ったりとかさするわけよ。もうストーカーじゃんみたいな、やばいぞこういうね、公共の電波でストーカー発言じゃないですよね、淡い恋心ね、一目でも見れたらいいなっていう恋心ね、それが俺を犯罪に走らせるっていうね。いや違いますよね、純粋なストーカーじゃなくね、うん、まあでも昔はね、純粋だ純粋だっつってもね、実はストーカーだったっていうパターンありますからね。今だとねストーカーになっちゃうかもしんないですけど、まあそんなことないですよ。だって別にねそれ以上のこともないですし、またでも今度ね、でもただラストチャンスだなと思うんだよね。今度そのメガネの調整してもらうのが最後のそういう接点っていう部分はあるのかなと思って、なのでちょっと今日お便りでね、そんな店員さんにどういう風なアプローチをしたらお近づきになれるのかと、ね、この辺ちょっとお便りいただけたらなと思ってね。じゃあちょっとね、お便りお待ちしてますから、でお便りの方ね、こちらの方童貞ネットとググっていただいて、でサイトがありますから、そちらのね掲示板ラジオ用スレその3というねところに書き込みいただきますか、あとはメール、メールアドレスが radio@doutei.net radio@doutei.net、ね、こちらまで、お便りお待ちしてます。いやだから本当にさ、そんなんで、あ、自己紹介がね遅くなってましたけど、童貞ネットアットネットラジパーソナリティパルです、こんばんは。いやそんなんでね、まあ、ちょっとね恋しちゃったよねっていうね話、まあ、そうそうなかったよ最近、ずーっともう2次元とね、言っても 2.5 次元ね、そこが何次元だかわかんないですけど、だから本当に久しぶりのリアルな女の子で、可愛いなとね、この子だったら結婚したいなと思ったけど、結婚に行き着けないよねと思って、なかなかいないよ。まあ、俺もおっぱい大好きですから、でもおっぱいなくてもいいやって思えるぐらいの子って少ないよねと思って、まあもちろんねその子のために死ねるかって言ったら死ねませんよ、ね、自分が大切ですから、自分1番ね、女は2番、ね、子供ができたら子供が1番ね、俺が2番、女は3番、これしょうがないんですけど、それでもさ、もしかしたら俺がね、女のために、ね、命を張っちゃうかもしれないよねっていうぐらいの可愛さ、やっぱまあ雰囲気的にはさ、どうなのかなって、誰に似てんのって、まあみんな興味あると思うんだけど、興味があってほしいんだけど、まあ埼玉のガッキーだよね、うん、笑顔が素晴らしい。まあ基本的に、まあ、ガッキーとか上戸彩が好きなね俺としてはね、そこに近しい人間しかね、まあ、受け付けないわけなんですけど、まあガッキーだよね完全に。何歳かな、年齢までわかんないからね、24歳ぐらいとちょっとね推測してるんですけどもね、当たっていたらちょっと気持ち悪いですね。 で、まあ、笑顔が素晴らしいね、と思ってね。だからね、そんな、まあ、今週だよ。だから、先週、日曜日こうやってラジオ終わってさ、次の日休みだったのかな？で、月曜日さ、メガネ作りに行ってからだから、出会って、ちょうど一週間記念日ですよ。だから明日ね、行ってくれんでしょ？今日で出会って一週間記念日ですね、つって。おまわりさんこいつです！まあ、通報されるからね。やばい、初めての鉄道警察官みたいな。ね、怖いもんね。まあだからちょっとね、そんなんでちょっとみんなのね、知恵を借りたい。ただ、無理なね、やつは無理ですよ。だってさ、無理なんですから。こんな風に声かけたらとかさ、それできないの知ってるでしょ？だから、なんかないかなと思って、まあ、例えば他に次に繋がる方法とかさ、なんとも言えないよね。あとは逆に、メガネ屋で働いている女の子と、なんかそういうちょっと接点があるやつで、合コン開けるやついたらさ、ちょっと開いてくんないかなってね。さ、行きますから、飛んできますから、その時の飲み代全部出しますから、みたいな。そういうのがあれば接点は持てるけどさ、普通にね、普通に店員さんと、で、普通のお客さんだったらさ、無理じゃん。メールアドレス渡すとかできないしさ、俺こんなラジオやってますとかも、もう死んでも言えねえしさ、何これ、キモいみたいな、なるからね、そこは難しいんですけど、まあでもね、本当に、いいよ。そういうのね、久しぶりに女がいいなって思いましたからね。メガネが、まあ、今日ね、渡せますよって言われて、で、受け取りに行ったわけよ。1時間ぐらいしてさ。で、受け取りに行った時に、その店員さんがいなかったからっていうことで、その店は通り過ぎて、本屋さんとかで時間潰してから、また取りに行ったからね。で、あ、店員さんいると思って。で、行きましたけど、そのぐらいちょっとね、見計らって、ね、もう1回のチャンスですらさ、逃しちゃいかんということでね。だから、本当はね、もう少し、接点持てたと思うんだよ。メガネの度とかもね、度も測ってもらったりとかすればよかったんだけど、今かけてるね、メガネと同じ度数でっていうことがね、今できるらしくて。今多分、メガネかけてるやつみんなマジでって話になってると思うけど、できるんだ今。この自分のかけてるメガネと同じ度にしてくださいっていうと、そのメガネを渡して測ってくれて、で、それと同じレンズをつけてくれるっていうサービスがあるのよ。結構普通みたい。それびっくりしてさ、これはいいやと思って。それでお願いしちゃったからちょっとね、もしかしたら、相手の女の子は、あ、この人ちょっと淡白ねって思ったかもしんないけど、もっとがっついてこいよみたいな、思ったかもしれないから。まあ、今週ね、またちょっと、休みの日でもね、行ってきてね、ちょっと接点持ちたいなと思うんだけど。まあ、そんなね、こんなでね、今日もそんな、ね、恋愛、目覚めちゃいましたね。そんな俺が23時からね、1時間くらいやっていきますからね。どうぞよろしくお願いいたします。じゃあちょっとね、お便りいただいてますからね、お便り読んでいきたいと思います。ラジオネーム、DHC オリーブバージン野郎さん。パルさんこんばんは。パルさんは今彼女いるんですか？結婚願望はありますよね？って、ね、お便りいただきましてありがとうございます。そう。まあ、好きな人はね、できましたけどね。まあ、このね、パルさんは今彼女いるんですかっていう質問ね。結構みんな疑ってるところはあると思うんだよ。まあ、こんだけ、ね、その、おしゃれ装備を整え始めているやつが、彼女がいないわけがないと。こいつは隠してると。ね、童貞じゃないしっていうね、ところあるかもしれないです。一応ね、ここでね、しっかり発言しておきたいですけど、彼女いないですからね。全然ね、うん。彼女いない。だっていてさ、例えばじゃあ、彼女いましたと。それで毎週あんなに女のことボロクソに言ってたら、それはね、ちょっと、ドイヒーな話じゃないですか。まあ、でも逆に、女が近くにいればいるほど、その女の悪いところが見えちゃうってね、部分あるかもしれないけどね。まあ、一応、まあ、彼女がね、今いませんから。これはね、神に誓って、ね、ちゃんと言っておきますからね。ただ、ちょっとね、恋しちゃったかもしれないよね。店員さんに恋するって、 どうすんのって話だよね、本当に。風俗行って風俗場に恋しちゃったレベルでしょ。ねえ、それよりももっとひどいよね。風俗場は触れるけどさ、店員さん触っちゃったらさ、また鉄道警察が出動するわけでしょ。ダメだって。で、鉄道警察来て、そのままその鉄道警察のその部屋みたいなところに入っちゃった瞬間にもう逮捕でしょ。ね、そういう時はちゃんとね、身分証明書、免許証なんかを渡してね、で携帯電話とかちゃんと教えてね、一旦離脱っていうね、うん、それ大丈夫だからね、ちゃんと身分をね証明した上でね、またちょっと後日っていう話になるとね、大丈夫ですから、まあ、どうでもいいんですけどね、痴漢とかに間違えられた時はね、そういう風に対応してもらうとね、冤罪とかが少なくなるかなと思ってね。で、あと結婚願望はありますよねって話ね。結婚願望ね、まあ、そのね、メガネ屋の店員さんとだったら結婚したいなと思うけど、あとはあんまね、結婚したくないかな、もう最近ね。子供は欲しいですけどね。もう本当に、子供一人、ね、俺一人、それでいい気はするんだよね。ただ、メガネ屋の、ね、店員さんだったら、結婚したいね。あ、もう最近、まあ、好きな、ね、芸能人ランキング、まあ、ガッキー1位、2位、上戸彩、いや、逆だったかな。まあ、その辺がね、いつもね、純不動でね、くるくる回ってましたけど、3位にね、そのメガネ屋の店員の子、ね、入ってきたから、芸能人じゃないけど、ね、入ってきましたから、いいと思うんです。で、あとね、ラジオネーム、コラソンさん、メガネ萌え、ついでにこの情報を、ついに、美人スナップが本気出したみたいです。一瞬の出来事でしたが、この子は可愛いと思いましたというね、お便りいただきました。ありがとうございます。でちょっとね、リンク貼っていただきましたんでね、美人スナップ。まぁ、ちょっとね、お時間ある方はね、掲示板の方に URL ありますからね、そこを見ていただけたらと思うんでね、ブラクラじゃないですから。で、美人のね、スナップが載ってるんですけど、まぁ、この子は美人ですよね。うん。でこの子と結婚したいかっつったら、また別の話。性格とかね、そういうのはね、ちょっとね、顔に出ちゃってるな。俺は、ダメかもしれない、もしかしたら。で、話してみないとわかんないけど。外見だけでパッと見だったら、すごく、美人だけど。ちょっとね、よくよく見ると、性格が少し出てる、感じがするね。怖い。まあ、これも全部、その、俺のね、好きな店員さんが、ちょっとね、女神すぎた。その部分はあると思う。それとちょっと比較しちゃうね、ところがあります。だって、ま、黒髪で、で、後ろに縛っててさ、で、笑うとさ、笑顔が素敵な、ガッキーにの、ね、店員さんですよ。メガネかけてて。無敵じゃない、そんな。ガッキーがメガネかけてたら無敵でしょ？そういうことですよ。です。で、ラジオネーム、羊がいる水族館さん。レーシック受けようぜ、レーシック。去年やったけど最高だよってね、お便りいただきました。ありがとうございます。それじゃメガネ屋いけねえじゃねえかってね。せめて、ね、次の免許の更新の時に行こうと思ってるのに。レーシック受けたらもう行く用事がなくなっちゃうじゃんって。で、俺がサングラスとかかけたらさ、それこそまたブギャーってなるでしょ？だからもう買いに行けないからさ。ダメだって。じゃあとね、お便り。ラジオネームコラソンさん。パルさんの本気、なんか盛り上がるな。でも本気だったらもう直接アドレス聞いた方が印象いいですよ。一度しかないチャンスならば、女性から見れば正々堂々と真摯にそういう行動に出る方が印象いいらしいですよ。女性は一瞬で勇気と誠実さを見抜く能力ありますからね、というね、お便りいただきました。ありがとうございます。いや、なんかそれができないじゃん。できたらさ、こんな人生送ってないって。無理なんだって。ただ、これを無理で終わらせるのもちょっとなっていうところはあるじゃない。だから、なんとかしたいけど、でもどうにもならないよねっていうね。部分がもどかしいけど。いや、無理じゃねえ？これがね、本当に、例えば、ガッキーがいました。上戸彩がいました。ね。だったら、もう、完全に、もうネタじゃん、そんなのさ。ね、俺ガッキーに告白したんだとかさ、ガッキーに俺ラブレターを渡したんだとかさ。だったら、なんか、100% 失敗するのは分かってるし、自分が傷つかないじゃない。だからいいんだけど、 微妙に本気じゃないけど、ね、全然、あ、可愛いなって思ってるレベルだけど、そこにさ、ちょっと突撃しちゃってさ、いや、ちょっと今そういうの、ね、仕事中なんですいません、申し訳ないですけど、ってさ、鉄道警察の方、ってさ、言われちゃったらさ、俺も大変なことになっちゃうし、って、お店にいっぱいね、お客さんもいるし、店員もさ、一人じゃないからね。だから、これはなかなか難しいぞ、っていう、ところで悩んでます。あと、ラジオネーム、羊がいる水族館さん。彼女いない歴28年の28歳からアドバイスだ。奇抜な格好をして顔を覚えられようぜってね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ、奇抜な格好ね。持ってないよね、あんまりね。だ、それこそ、おしゃれ装備、今こそ使うべき。いやー、ダメだ。でも、別にさ、奇抜な格好しなくてもさ、奇抜な髪型してんじゃん。ね？したくもないのに。だから、まあ、覚えられてる可能性が、あの時の、ベジータ、お前かっつって、なるのかなって思うんだけどさ。で、そんなにいけないんです。ね。奇抜な格好をして顔を覚えられたところで、次、メガネの調整をしてもらうのでラストですから。その時にちゃんとなんかアクション、起こすなり、何らか接点を持たないと、難しいよね、と思うんだよね。またメガネ買うか。ね、安かったから。3990円だから、安かったじゃん。で、まだそのセールをしてればさ、まだ、大丈夫じゃない。もう一本買えるんじゃないっていうね、ところがあります。じゃあね、そんなんで、あとね、ラジオネーム、ラビットひかささん。もう、その、この際、そのメガネ屋で働けばっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。ちょっと考えました。ね。でも、もうそれもなぁと思って。難しいよなぁと思ってさ。メガネ屋は、普通に仕事として俺いいと思うの。俺一生メガネかけていくだろうし。で、やっぱメガネの良さとかさ、そういうのも、まあ、伝えていけたらいいじゃない。ね。だからメガネ屋もいいなと思うんだけどさ。ただそう、ピンポイントすぎるよね、みたいな。志望の動機は何かねって言われて。何々店でちょっと働きたくてですね。そんな話もできないからさ。まあ難しいんですけど。まあ、あとその人のね、名前と、駅の、ね、駅名でね、ちょっと検索してしまったりとかもね、しましたけど、ちょっとストーカーじゃん、ちょっと俺怖いじゃん。ね、じゃあ珍しい名前だから出てくるかなと思ってね、思ってたんですけどね。はい。まあいいです。その話はね、またその、ちょっとアイデアがあればね、お便りいただけたらと思いますから。で、あと今日、この話じゃないんだよ、本当は。ね。みんな先週から、ね、どの話するか分かってたと思うけど、しょっぱながね、こんな俺のね、恋愛相談になっちゃったからね。まあいいんですけど。で、今週話したい話はね、DJ パーソナリティ入門講座。ね、これに行ってきたよって話を。したかった。まあ、当然ね、この話をみんなするだろうと思ってたと思うんだけど。ね、すいませんね、ちょっとね、遅くなってしまいました。で、行ってきたんです。その、DJ パーソナリティ入門講座ってやつにさ。で、まあ、結構ね、まあ、都内のおしゃれな駅でね、開催ということでさ。で、行ってきて、で、参加費とかもね、安いんだよ、結構。ね、夜ね、7時から、8時半までの1時間半とかで、で、1000円のね、一応まあそういう、講座費みたいなね、かかるんですけど。それで、まあ今現役でね、そういうラジオのプロデューサーみたいなしてる人はね、まあお話をしてくれるっていうことで、まあ俺もこのラジオ始めて2年半ですけど、まあ日々、このでかい壁、もう、ぶち破れなくて毎日困ってますけど、で、少しでもね、ラジオ、面白くするためにね、まあ、どんなことしたらいいかなっていうのも含めてさ、なんか発見がね、あればいいかなと思って行ってきたんですけど。でさ、行ってさ、で、まあ、その教室みたいに入ってね、で、全体的にやっぱしね、集まってきている人はね、若いよね。大学生っぽい男の子からね、あと女の子とかもいて、まあもちろんじいさんばあさんね、まあ、言い方悪かったんですけど。まあ、おばさま、おじさま、ね。 もいらっしゃいましたけどね。まあそれはやっぱり少なかったよね。本当に若い人が多くて。で、大体ね、全部で30人ぐらい集まってさ。で、その中で女性10人ぐらいかな ?10 人いかないぐらいかわかんないけど。そのぐらいいてさ、いや、結構人入ってんなと思って。こういうのってあんま人集まんなそうな気がするじゃない。そしたら結構集まってて、こんなにラジオ DJ 目指してるやついるのかと思ってさ。まあ俺みたいなやつもいるでしょうけど、まあ俺もあわよくばね、ラジオ DJ 慣れたらね、そりゃ嬉しいですけど、まあそんなね、現実味はないかなと思ってますから。で、まあちょっとね、それで講演、まあ講義が始まってさ、いろいろ話聞いて、まあいろいろ、まあ言ってたのでメモはしたんですけど、まあこれもね、その講演のネタバレ的な、ね、そういう飯の種をね、ここで公言してしまうのもね、あれなので、そんな言いませんけど。まあ、言ったら、まあ、いくつかね、要約すると、まあ、将来のビジョンをちゃんと持てと、ね。未来どうなってたいかをちゃんと持って、そこに向かって進みなさいよっていう話なんだけど、まあ、これは普通にビジネスでもね、人生でも、まあ、言えることなんだけどさ。まあ、前にもちょっと話したかもしれないけど、前楽天のね、三木谷さんって、今会長わかんないけどがね言ってた話なんだけどさ、こんな話をするね、ちょっとねビジネスチックな話になってきましたけど、飛行機ね、もう飛行機をどんなにね改造したとしてもね、宇宙には飛んでいかないんだってね。飛行機の性能が上がるだけなんだけど、宇宙に行きたいって目標があったら、もう飛行機を改造しないでロケットを作るんだよねって、全くやっていく、もうその取り組みの仕方がまず変わってくるよねっていう。だからちゃんと目標を掲げないと、いくらその今そういうのに近くなりそうな存在を育ててたとしても、そこには行き着かないよって話がねあって、それと一緒かなと思って、例えば俺がラジオ DJ になりたいっていう夢があって、それに向かってね行くんであれば、もっとねやるべきことがいっぱいあると思うんだけど、ただこれをね、今ラジオやってて、で、ラジオどんどん面白くしたいと、ね。で、どんどんクオリティ上げたい、ね。そういうの全部進めた、いったとしても、ラジオ DJ になれるわけではなくて、この童貞ネット、アットネットラジっていうラジオが、とてつもなく面白くなるってだけでさ、だから、何なのになって終わっちゃうんだよ。自己満足で終わっちゃって。まあでもそれでもいいと思ってるんだけどさ。だからその辺のね、将来像をちゃんとね、持とうよってね、ことだから、まあみんなもね、なんか夢があって、今やってることがあったら、それを継続、ただしていくだけではなくてね、ちゃんと目標を持って、で、それをちゃんとその、段階別にね、で、あと何ヶ月でこれを達成する、これ何ヶ月で達成するって、それで何年後にそこに到達するっていう目標を持ちましょうねっていうことだから、ね、今中学生、高校生いると思うんだけど、そういうのをね、しっかり、考えてね、生きると、まあ、人生は少しね、いいんじゃないかなと思いますけどね。で、あとはね、ちゃんとね、尺を考えて喋りましょうっていうね、こと、らしいです。まあ、今もう完全に乱れてますけど。最初ね、本当は、まあ、10分15分で、このメガネの話をね、やめようと思ったんですけど、まあ、そんなんで収まるわけはなくね、30分経ってましたからね。で、ここからこの DJ の話するっていうね、もう完全に尺がおかしくなってますよってね。あそこちゃんと尺を意識してね、その時間を意識して、例えば1分とか3分とかさ、そういうので、ちゃんと時間を区切ってね、フリートークをするっていう、そういう習慣、ちゃんとね、やった方がいいよって。まあそりゃそうだよねってね。ラジオ DJ になって、じゃあとね、その CM までね、3分だからなんかフリートークお願いしますみたいな来るわけでしょ、言ったら。そこが3分のところが30分になっちゃったらさ、これダメですからね。そこは意識しましょうねっていうお話らしい。で、あとはね、まあ、ラジオ DJ は、そういうなんかハキハキしたね、喋りとか、そういうのも必要だけど、それ以上に、キャラクター勝負だと。ね。まあ言ったら、俺ですよ。ね。俺みたいな、まあ、オナニーね、オナニーの話をおっぴろげて言うようなね、ちょっとストーカーチックなことをねし始めたよって話をね、おっぴろげで言えるようなそんなキャラクター、 ね、これはいいのか悪いのかわかんないですけどね。悪かったら警察に捕まるんですけど。だからそういうのもね、含めて、まあラジオ DJ っていうことらしいですからね。そういう点では、まあ、少し希望があったりなかったり、まあこんなやついっぱいいますからね。まああれなんですけど。まあだからまあそんなんでね、ちょっと、まあそういうの意識してね。だからこのままね、もうちょっとダメな部分をもう少し、ね、伸ばしていってあげるとね。まあ悪い部分どんどん伸ばすと、まあまた捕まっちゃうんですけど、まあそこはね、抑えつつね、ちょっとやっていけたらなと思うんですね。で、あとは、でもそんなもんじゃない。あとはやっぱ実績を作りなさいという話ですね。だからこうやってラジオやってるってことは一ついいと思うんだけど、やっぱこれは一人でやってるものだからね。じゃなくて、なんか、これ、こういう、ね、なんか他の FM ラジオ、ね、こういうのでコーナー持ってましたとかね。まあ俺がね、本当に公共の電波で喋り始めちゃった時には、まあ世界の終わりかなと思うんですけど。ただね、そういうのがあるとね、やっぱ強いよねってお話だったからね。で、まあこっから、その、例えばじゃあ本当に俺 DJ 目指そうよってなった場合どうすんのって話で。で、やっぱそのオーディション受けたりとか、そういうスクールに通ったりとか、やっぱそういうネットラジオとかね、実際にやってみるとか、そういうのはいいよみたいなね、言ってて、俺やってんじゃんと思って。ネットラジオもう2年半もやってんじゃん。なんかあんまね、うん、やってるだけで何にも目も出ませんけど大丈夫かっていうところありますけどね。だそんな感じのね、まあ、きちんとためになるようなお話で、ぜひね、次そういうのがあったらね、また行きたいなと思って。で、こうやってラジオ聞いてるさ、ね、あのリスナーの中でもさ、ラジオ DJ なりたいなと思って、ね、パルがこうやって喋ってるんだったら俺もできるぜみたいなさ、人はいると思うから、そしたら本当にあのネットラジオとかね、こうやって始めやすいから、俺もだってネットラジオなんて、まあ、友達とやったのが初め、一番最初ですけど、やろうかっつって1時間後に配信してたからね、そのぐらいできる。ネットラジとかだったらね、すぐにできるから、ネットラジのホームページ行って、で配信のソフトがあるから、それダウンロードして、で回答して設定して、でマイクだけ繋いで、でスタートって押すと、それで放送できちゃうからさ、1時間で本当にできるからね。やってみるのも一つかなと思うよね。ただ一人でやると心折れちゃうからね。誰も聞いてないとかね。でお便りも来ないと。一人でずっと喋ってるけど何も周りからアクションがないと。うん、心折れてやめちゃうよねってね。あるし、一人って意外と話続かないんだよね。こうやってなんか、だらだら喋ってるんだったら大丈夫かもしれないけど、なんかやっぱしっかりね、喋ろうとかって思っちゃうと、結構厳しい。ね、二人で喋ると喋れるのにってのあると思うんだよね。まあ、実際俺も、まあ二人で喋った方が多分面白いと思うんだよね。まあ、その代わり少し、なんていうの。まあ、いつもこういう、ちょっと上品な、ね、おちんちんね。普通の男だったら、ちんこ、ね。ちんぽこっていうところをね、ちゃんとね、おちんちん、おてんてんっていうね、風にちゃんとおをつけて言ってるから、まあ、お上品なね、放送なんですけど、やっぱね、二人とかで喋るとさ、ちょっと下品っていうかね、ガサツっていうかね、そういう部分が出てきちゃうと思うんだよね。うん、あんまり、よろしくない笑いの方向性になっちゃうから。まあ、面白いけど、どうかなっていうね。ところあるから、まあ一人はね、一人で続けていきたいなと思うんですけどね。まあそんな感じのね、講習で。で、終わった後にね、トークオーディションがあるっていう。まあそれ先週ちょっとお話ししてね、どんなトークしたらね、オーディション受かるかなって話したんだけどさ。で、トークオーディションかーと思って。で、これ、俺どうすると思って。結局、何話そうかなと思ったんだけど、言ったらさ、ね、みんなにあげてもらったこれ面白いんじゃないのってやつってさ、なんか、やっぱり人をけなしたりとかね、うん、あとはちょっと下ネタだったりね、どっちかしかないわけ。てか俺の喋りが全部それしかないわけ。でもさ、しょっぱなに会った人にだよ。ね、人の悪口ね、言うのもあれだし、で、下ネタ言うのもあれだしっていうさ、どうかなと思って。で、無理だなと思って、ね。俺ことビビりですからね。このビビりなかったら俺だってメガネ屋の店員さんにね、もうすぐメールアドレス交換ぐらいしますよ。できませんから。できないってことはトークオーディションもできないってことで、 ね、ファイナルアンサーですから。だからもう、無理っつってね。で、部屋出てきてさ。ただ、何人ぐらいね、トークオーディションするのかなと思ってね。外に出てからね、教室出てくる、ね、人数だけ数えてね。だいたい10人ぐらいはね、残ってオーディション受けてたみたいだね。だからみんなやる気だよね、と思ってね。なんかおばちゃんとかさ、もうそういう子もね、受けてたりとか。で、結構若いね、お兄ちゃんとかもね、いたりとかね。意外とね、俺っぽい、そのちょっと気持ち悪い、ね、タイプのね、オタクみたいなやつは少なくてね、普通になんか大学で放送研究部やってますみたいななんか、とか、ちゃんと髪の毛をね、染めて、こざっぱりとしたさ、なんか、ちゃんとした、生かすお兄ちゃんとかね、いて、で、女の子も結構可愛い子とかもいて、まあもちろん声かけらんないですよ。ね、隣に座った、ね、ちょっと高青年にも声かけられないレベルですからね。かけられたら、メガネの店員さんに俺も声かけられますから。無理だって。メガネの調整してくださいぐらいしか言えないですからね。だからね、まあ、そんなんでね、あんま、ね、いい講習だったんだけど、まあ、別に何も俺自体は発展はしていかなかったんだけど。で、一番聞きたかったことがね、あって。で、最後にさ、質問のコーナーとかあるかなと思ってね。で、何も発言はしなかったんだけど、で、そういうのはね、ちょっと、ね、時間押しちゃってて、で、なくなっちゃってさ、これ俺、この質問したくて変な話来てる部分あるのにと思ってさ。で、家帰ってね、メール送ってみようと思って。で、メール送ったのよ。ちょっと質問のコーナーなかったから、ちょっとメールでね、質問させてくださいっつって。で、何を質問したかっていうと、まあ、このラジオ聞いてるとわかると思うけどさ、なんていうの？ラジオの放送って、いい時と悪い時ってあるじゃない？その、喋りがさ、すごい調子いいなっていう時とさ、これこいつ今日調子悪すぎねって、何言ってもちょっとやばいんじゃねみたいな。そういう時あると思うんだよね。だから、こういう時、プロのパーソナリティってどういう風に乗り越えてるのって、いうのをね、聞いたの。そしたらさ、ちゃんと誠実にさ、しっかりメール返してくれてさ、ありがたいねと思って。で、もちろんこのね、調子の悪いっていうのは、そういう喋りとかね、そういう内容っていうかね、部分なので、まあ、体の調子はね、もちろん、整えるのはもうもちろんプロの仕事ですから、それ当然ですと。で、難しいのはやっぱりそういうね、その精神的な、そういう、もう、喋り自体がもう面白くないとか、そういう部分のね、ところなんですけど、やっぱりこういうのは声のトーンとかに反映されちゃうっていうことで怖いと。しかもそのね、ラジオっていうのは音だけのねメディアですから、そのリスナーの人にも気づかれちゃうよとね、そういうなんかガタガタしちゃってるね、今日面白くないブルブルみたいななっちゃってるのもバレちゃうよって。だからそういうまあ、自分のテンションが低いとね感じた時は、まあ、ジムに行ったりとか。カラオケに行ったりとか、そういうので気分転換をするっていうね、人がいますよっていうような話。で、あとは、なんと言っても、プロとしてのプライドを強く持つこと、ということらしいんですよね。で、その人間だからね、調子がいい時悪い時があっても仕方ないっていう風に言い訳をしちゃうのは、アマチュアですよって、風な話なんですよね。やばいと。アマチュアだと。ね、まあ、俺も別に、ね、ラジオパーソナリティ絶対なりたいとか、そういうの夢持ってやってますとかね、そういうのでやってるわけじゃないんですけど、ただ、なんか、ね、いろいろみんなに伝えたいことがあるじゃない。思ったこととかさ、あったこととかね。で、まあ日記とかでブログで書くよりも全然ラジオで喋った方が、聞いてくれるし、ね、まあ俺もラジオ好きだしってところでやってる部分ありますけど、ただ、せっかくやるんだから、別にパーソナリティとは言わなくても、もうプロにね、いつでもプロになれますよぐらいまで変な話伸ばしていきたいわけじゃない。自分も番組自体もさ。だけど、ね、アマチュアですよあんたっていうね、指摘をいただいちゃってね、なるほどと思ってね。だから、もう今後、放送が終わってね、すぐに反省会をするみたいなね。もうそんな放送は今後ないですから。今日もちょっと怖いんですけどね。 そんなことないですから、もう今日も面白い。ね。半端ない。というところで、今後はそういう、ダメな会話ね、なくなりますから。もうプロですから気持ちはね。で、やっていきたいなというところで、ちょっとね、気持ちをね、改めてね、なんか強く持てるようなね、そんなセミナーでしたから。まあ、こういうちょっとね、ラジオのセミナーみたいな、講座みたいなのあったらね、またちょっとね、参加してみたいと思いますからね。まあ、その時はまたレビューしたいと思うんでね、お楽しみにということで。じゃあ、そんなんでちょっとね、お便りいただいてますからね、お便り読んでいきたいと思います。ラジオネーム、ケケケの鬼太郎さん、パルさんの鉄板ネタはあれでしょう。性欲がマックスになって、逆エビゾリになって、自分のチンコ舐めようと、必死になって我に返る瞬間のネタ。と、学生時代に、風呂でオナニーした後に排水口に体毛等で、精子が絡んでしまうからシャワーの強さをマックスにして排水口の網の精子を水圧で流すネタ、この二つは、この二つのネタは鉄板だと思う。まあでも大衆の前で話せるかは疑問だから、リーブ21に行った育毛ネタがいいのではというね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうなんだよね、基本ね、下ネタなんですよね。まあ、逆エビゾリで自分のチンコ舐めようとしたのはね、まあ、舐めましたしね、ペロッと舐めましたからね。ペロッと舐めるとやっぱし我に返っちゃいますからね。だけど、ね、そこから俺の強い精神力でね、まあ、自分のね、胸の上にね、射精をしてね、うん、温かさを感じてしまったりとかね、しましたけど、もうそんな話できるわけないじゃん。初めて会った人で周り、ね、もうみんな夢を持ってね、キラキラしてるわけだよ。DJ になりたいっつって。そんな人たちの前でさ、いや、こないだは私、エビゾリになってですね、って。で、お風呂場で、で自分のチンコ舐めようとしたんですけど、ね、ペロッと舐めたらね、我に返っちゃいまして、つって。言えないよ、つって。だ無理だけど。あと学生時代に。ねえ、またオナニーじゃって、全部風呂じゃん、みたいな。ねえ、お風呂場のオナニーの話しかしてないんですけどね。排水口にね、絡んじゃうから。排水口にちょっとね、こうやって、やっぱ髪の毛とかがあるとね、絶対精子絡んじゃうからね。それを、本当に、もう絶対もね、お風呂場でね、実家でお風呂場でオナニーしたことあるやつね、100% 排水口を掃除してるとき、母親にバレてるからね、また精子が絡んでるっつって。ね、あんたっつって。ねえ、お風呂場でオナニーしたのってね、親父にね、問い詰めるけど、親父はしてないと。もう、な。俺らの子供も大人になったんだよってね。はってね、気づくっていうさ。そういうさ、話になっちゃうからね。だからちょっと、お風呂場でね、オナニーした時はね、ちゃんと排水口にね、シャワーをマックスにしてね。で、排水口をきれいにしてあげないと、バレますからね、気をつけてっていうね。いや、面白いんだけど。この話面白いんだけど。ね、言えませんからね。で、まあ、リーブ21のね、話でもね、すればよかったかもしれないんですけどね。リーブ21の話も、あれは、やっぱし、1分とかで話せる話じゃないからね。全体通して30分くらい話して、多分面白い話だから、まあ、オナニーネタがね、一発ネタとしてはいいかなとは思いますけどね。まあ、難しいところっていうところで。で、あとね、ラジオネーム、120番さん。今度のオフ会は、コミケで集合で秋葉で解散がいいと思うんですけど、どうでしょうか？日曜日暇なんです。オフしてくださいというね、お便りいただきました。ありがとうございます。俺調べたんだけどさ、コミケって8月の、ね、何日？まあ、中旬じゃない？の土日でしょ？金土日とかでしょ？で、日曜日って、ラジオなんですよ。ね？これ、ポッドキャスト組は、あまり意識してないかもしれないですけど、日曜日はもう、無理なんですね。てか、普通に仕事があって、もう仕事終わって、ダッシュで帰ってきて、で、用意して11時っていうね、ところで放送だから、ちょっとね、コミケの後の日曜日は難しいかなと思うんだよね。で、ただ他にちょっとお便りいただいてますけども、ラジオネーム、ポコチンポさん。初めて投稿します。高校2年生のポコチンポです。 僕はパルさんとは真逆の AKB オタで童貞です。現在彼女もいません。でもパルさんのラジオを聞いていると心が安らぎます。これからもラジオ聞きます。童貞ネット最高。あとオフ会とやらに参加してみたいのですが、いつやるんですかというね、お便りいただきました。ありがとうございます。で、オフ会だよ。まあ、そのコミケの日程は厳しいと思うんだけど。で、あとみんなもさ、急な話だとね、なかなか暇作れないって話もあるから、ちょっとね、8月の27日の土曜日なんてどうかしらって思ったんですけど、もしね、みんな大体、ね、まあもちろんそんな、ね、夏休み、8月の本当に末の土曜日なんてさ、忙しいかもしれないけど、ね、学生は、やべ、宿題終わんねえよって、なってるかもしんないけどさ。ただまあ、1ヶ月ぐらいね、なんていうんですか、まあスケジュール調整できるような日程が空いてればさ、なんとかみんな集まれるのかなってもあるからさ、で、土曜日で。しかも、まあ、昼間からやりますよ。そしたら。お昼過ぎくらいから。で、昼間は、学生とかね、まあ、10代とかね、まあ、集まれるし。で、夜は、アダルティーにさ、ね、もう乱行パーティーですよ。ね、そんなのしたらまた捕まりますけどね。俺も、もうあれですから。なんだっけ。全然出てこねえ。ね。いいんですけど、スーパーフリーですよ、言いたかったことは。ね、スーフリーですけど。全く俺とね、もう縁のない団体だったからね、全く分かんなかったですけど。だから、まあ夜は普通に、居酒屋で飲んで、で、終わった後は、まあ時間に余裕があれば、おっぱぶみたいな。まあそういう流れかなと思うんだけど。ただ日曜日俺普通に仕事だからね、土曜日も有給取って休むぐらいだと思うんでね。あんま夜遅くまで無理なんですけど、普通にね、飲んで、で終わるかなってところだと思うので、ちょっとね、8月27日、オフ会。まあ、多分、新宿みんななんだかんだで、なんだろう、埼玉、東京だったらさ、別にどこでもいいと思うんだけどさ、千葉とか神奈川から来るってなるとさ、やっぱ新宿が一番、なんていうの、来やすいっていうかね、部分あると思うから、まあ、新宿か、もしくは秋葉。ね、まあ、僕らの聖地ですからね。まあ、秋葉でもいいんですけど。で、個人的には、池袋が一番楽なんでね。俺的には池袋。で、ね、関東とか、いろんなところの人が来るんだったら、新宿。で、普通に、なんか、秋葉原でもいいんじゃないと思って。シュタインズゲートもさ、そろそろ佳境を迎えてるからさ。まあ、秋葉原いいんじゃないかなとか思ってね。で、ね、そしたらみんな、俺がね、昼間、10代と楽しくね、お話ししてる時にはさ、アダルトのみんなはさ、集合までの間は、メイドリフレに行ってくればいいじゃないと。メイドリフレに行って1000円払ってハグしようと思ったら、ハグのことを切り出してくれないからハグできなくて、なんか、もじもじしてるけど、そのまま行ってらっしゃいますよ。ご主人様みたいなのいいじゃないみたいな。そんなのもありますからね。まあ、そんなんでちょっとオフ会をね、ちょっと考えてるってところでね、みんな27日ね、もしよかったらっていうところで、ちょっと考えたいと思いますからね。何かリクエストとかもあったらね、言っていただけたらと思いますので、その時またお便りいただけたらと思います。で、あと、ラジオネーム121番さん、昇進者さん、過去のお話で面白かったものについて、マクロスの映画を見に行ったけど、隣のデカポップコーン男のせいで全く感動できなかった話が好きですが、ちょっと話がミニマムですかねというね、お便りいただきました。ありがとうございます。あの時もね、まあ映画って難しいよね、見に行くとね。家で大画面で DVD 見る方が安定してるよね。ただそのマックスが100だとしたら、家で見るものってまあ、いろんな環境整えればまた別だけど、普通に大きいテレビとっていうぐらいだったら、マックス100で、まあ、65から70でしょ、感動値としては。で、映画で劇場で見るってなると、完璧な環境で100だとすると、ポップコーン男がいると40に下がるんだよね。だからここ難しいよね。 でも最近はちゃんともう隣ない感じの席があればみたいなね言いますけどね。そのデカポップコーン男のせいでね、あいつマジで俺のマクロス全然集中できなかったしね。でも大丈夫、あのこの間見たね国立小坂に関してはね隣いなかったから超感動したからね。みんな見たかな、本当に改めて思うけど、あの国立小坂面白いぞ。ほらあの後さ普通にもう一回見に行こうかなとか思っちゃったもんね。まあ、行ってないですけどね。まあ、行ってないっていうことはそのレベルなのかもしれないですけどね。だからねちょっと国立小坂もねぜひねみんな見てもらったらいいんじゃないかなと思うんだけどね。あとねラジオネーム、下打ちパンダさん、パルさんこんばんは。ちょっと怖いことを知ったので書きますね。多分粘膜の絡み合いが嫌いなパルさんなら知ってるかもしれないけど、性行為を持ったことある人は必ず持っているかもしれないって言われているヒトパピローマウイルス、自然消滅するウイルスもいれば性病だったり、女性なら子宮がんになるかもしれないウイルスですが、オーラルセックスでなりやすいみたいなので気をつけてくださいねというね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうなんだよね。そういうさ、まあ、そんなに俺も詳しくなかったから、この話をね、いただいてよかったなと思うんですけど、そういうオーラルセックス。だから、ね、粘膜と粘膜の絡み合いっていうことですね。をするとですね、こういう、まあ、ウイルスに感染しちゃいますよ、と。ね。で、自然消滅しちゃうか、可能性もあるから、ね、特に、そういう気づかない人もいるけど、それをきっかけに性病だったりとか、そういう子宮癌とかね、なるリスクも負ってますから気をつけてねって。でもさ、例えばだけど、そのオーラルセックスってどういうのって話だけど、まあ、お口でするさ、エロいことですよ。ね。もう、パックンチョ的なね、お話です。ね。で、それをすると、まあ、なるけど、ただ、付き合ってたりしたらさ、それはあるじゃない。どうしても。だけど、だからそういう浮気とかするなよって話だよね。体の浮気をするなよってね。だからもうしていいのは、そういうメガネ屋の店員さん可愛いなっつってドキドキしてるとか、そういうんだったらいいけど。そうじゃなくて、ね。その、夜のメガネプレイみたいな、そういうのしちゃうとまずいよって話だからね。気をつけましょうって。だから彼女とね彼氏とそういうのでちゃんとねもうずっと二人でねそういうセックスをするんであればね、オーラルセックスでもいいと思うんだけどね、なかなかこの乱れたね性の乱れた現代社会ね難しいとは思うんだけどね、いいじゃない、もうセックスとかやめれば。俺もだからそのメガネ屋の店員の子だったらもうセックスしなくていいからね、隣で微笑んでいてほしいっていうね。また気持ち悪い男のね妄想出ましたけども、いいんじゃないですか、そういうのもね、って思います。じゃあ、あとね、こちらの方で、ちょっとねコーナーやりたいんですけど、やっちゃおうかな、コーナーね。うん、ごめんね、本当にね、俺結構毎週ねコーナーやりたくてさ、なんだけどどんどんさ話が長くなってるの最近ね。ちょっと短くしますね、今後ね。まあ、今日までは、もう今日まではしょうがないです。ね、これからは、DJ 講座で聞いたね、ちゃんと時間を考えて、尺を考えて、ね、話しなさいよってね、忠実にね、再現していきたいと思いますから。じゃあちょっとね、コーナー、ポッドキャスト新着レビューのコーナーです。で、これはね、iTunes ストアの方で、ポッドキャスト公開してますけど、こちらにレビューをいただいたらね、それをちょっと紹介していこうじゃないかというコーナーです。で、いただいたね、レビューの方。こちらが、まあ、タイトルとね、で、レビューの内容があって、あと、星がね、1から5までつけてね、評価ができるっていうのがありますから、それをちょっと紹介したいんですけども。お名前がね、これ名前読んじゃっていいのかな？まあ、特定できないレベルで。M やたさん。タイトルの方がね、現代の典型的モテない男性の気持ち悪さに耐えられるか否か、自虐的で他人、特に女性を批判し、自分がモテないことに 不満を抱きつつも何も行動せず、休みの日にはアニメを見ては非現実に没頭し、スロットで負け、女性を叩いてうさばらしをする。プライドが高い割には、行動原理は幼い、出る結果すべてに不満を抱くが、解決策は自分では示さないし行動しない。それは誰かが正解を出してくれた方が楽だし、自分の提案が間違っていたら責任が取れないから。君気持ち悪いよと言われれば、気持ち悪いですけど何かと開き直り、それでいいのと聞くと、不満はあるけど変わるわけないと諦める。そんな人、そんな幼稚で、傲慢な、放送主にイライラするようなら向いてないし聞かない方がいい。私には合っているので聞く。ただ最近の女性叩きは、ああ、あるあるというより、女性に幻想を抱きすぎだろう JK となっているので 不満。最後に、童貞同士気が合うかもという意図で番組を探して聞くようならやめた方がいい。俺も、少女の皮を破った非少女なのだから。だから彼も少女の皮を破った非少女なのだから。 PS、 アニメレビューでの窓マギと、日常への手のひら返しを決して忘れないというね、追ってレビューいただきました。で、これだけ書いてね、でも星は4つというね、高評価ね、ありがとうございます。すいませんね、私には合っているので聞くって、ね、言っていただいてますからね。この愛の詰まったね感じがたまらないですけどね。そうなんだよね。まあ批判バッシングね、そればっかりですからね。で、自分のね、その日々についてもさ、満足をしてないけど、じゃあこうしたらいいよって言われてもね、うん、無理だしってね、なりますから。もうさっきから、もう今日もそうですからね。もうメガネ屋のね、店員さんにアドレス渡した方が潔くていいんじゃないってなってるけど、いや無理だしみたいなね、なってますからね。まあね、一言言うとしょうがねえっていうね、話なんですけど。でね、最近のちょっとね、女性叩きに関してはね、ちょっともうあるあるを越してね、ちょっと幻想を抱きすぎだって話ですから、あそこをね、しっかりしていきたいなと思うんですけどね。でもこれでね、もうこの間もおっぱぶいって女性に少しね、プラスな要素を見出してさ、で今回こうやってメガネ屋の子ね、もうこれでも完全に女性っていいねってちょっともうなりかけてますから、まあ、今後は女性バッシングとかね、しないと思うんですけど、ただね、今日ね、またちょっと思っちゃってね、これ来週の女性解体新書テーマかな。スカートを履かなければさ、パンツって見られないのに、それでもスカートを履いてる女ね、もうイライラしちゃってさ、まあ、そういう話をね、もうしていきたいんですけど、本当はね。だから、まあ、それは来週のね、女性解体新書なんですけど。でね、あとはアニメレビューでのね、マドカマギカとね、日常への手のひら返しを決して忘れないっていうね、しょうがないんですって。あの1話見てね、いつもレビューしちゃってるから、やっぱ2話3話見ると相当変わってくるからね。だって今期だってさ、最初いろいろ俺も言いましたよね、あれがいいだこれがいいだって話しましたけど、正直変わってますからね。またね、今現状だと、もう本当に幼女、ね、幼女枠ばっかり見てる。だから、最初俺、なんだっけ、ローキューブとか、これダメだわって言ったけど、ローキューブ全部見てるしね。で、あと神様のメモ帳、これ今期来るよって言ったけど、あんま面白くないよね。難しい。だ今、正直、毎週楽しみなのは、異国迷路のクロワーゼと、あとはウサギドロップが、まあ、正直もう二大巨頭、もう超いいよね。これ楽しみで毎週生きてる感じ、超可愛いよね。幼女最高みたいな、幼女ペロペロっていう話なんですけど、ウサギドロップに出てくるリンちゃんっていう女の子めっちゃ可愛いからね、やばいね。あんな子供だったらそりゃ子供欲しくなるわってなるけど。で、あと異国迷路のクロワーゼ、もうユネちゃんペロペロってわけよ。相当可愛いね。 なので、まあ、これ幼女ばっかりになっちゃってるけどね。あとは普通にこれどうなのって話あった、まあ、マヨ吉とかね。まあ、その辺もありますけど、マヨ吉普通に全部見ちゃってるし、まあ、唯一、最初から最後まで俺があんまり意見変えてないのは、神様ドールズ。これ1話で本当に切ったからね。2話見てないからね。っていうのはありますけどね。まあ、そんなんでね。あと、あれだね、歌のプリンス様、マジラブ 100% ね。これ今、ニコニコ動画でめっちゃくちゃ盛り上がってるからね。久しぶりに。だから、まあ、それで話題作でね、普通に見ちゃってますし、声優がね、ヒロインの女の子がみゆきちですから、見ちゃうんですけど。ただ、全部そういうのを抜かして見たとしても、異国迷路のクロワーゼと、あと、ウサギドロップは、本当にいいから、まだね、最近ちょっとアニメ見てないなって人いたらね、まだ追いつけるからね、この二つはね、ぜひ見てほしい。と思いますね。ちょっと迷ってる人いたりね、ちょっとなんかアニメ見たいなとか思ってて、でもちょっと、どれ見ていいかわかんないなっていう人いたらね、この二つはね、本当にいいですよって話ですね。まあ、そんなんで、またちょっとね、レビューの方ね、届いたら読んでいきたいと思います。じゃあ、あとね、お便りもね、ちょっといくつかいただいてるんで、じゃあ最後にね、お別れのコーナーね、行きたいと思います。お別れのコーナーは、今日喋りたかったこととかね、あとは、読めなかったお便りとか、これ読んでね行きたいと思いますので、じゃあお便り、こちらの方がラジオネーム肋骨さん、パルさんこんばんは。第130回の時に初投稿してパルさんに読んでいただいた肋骨です。今まで宿題や勉強などで生放送を聞けませんでした。今日は生放送中から聞かせていただきます。そういえばパルさんに質問したいんですけど、パルさんは中2の時どのくらいの頻度でオナニーをしてましたか。回答よろしくお願いします。今日もラジオ頑張ってくださいというね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうですね、俺が中学校2年生の時のオナニーの頻度ですけど、まあ、俺オナニーを覚えたのが中2ですから、だから逆に言うとまだ目覚めた時ね、人間目覚めたばっかりってさ、まだあんまりね、覚醒してないですからね。中2はそんなにしてないと思うよね。言っても週1、週2じゃないですか。結構してんなってね、話なんですけど。で、中3とか高校入ってからさ、やっぱ2日に1回とか、ね、まあ、1日1回行くか行かないかとかね、ぐらいが多かったんですけど、でも逆に言うと、俺一人暮らししてからのが多分多いよね。一人暮らしし始めたら、毎日やってるもんね。です。なんか、まあ普通に朝早く起きなくちゃいけない時とかは、オナニーするとなんか起きなかったりするから、そういうので社会人、普通に正社員やってる時は、週末しかね、オナニーしないとかって控えてましたけど、あとは最近は本当に、まあ、お昼からだからね、仕事が。で、寝るのも最近6時とか過ぎちゃってるけど、いつも。でも、オナニーは毎日してて、で、ラジオがあるからっていうことで、ね、土曜日だけはしないってね、日曜日に向けてね。っていうので、週6でオナニーは、今はしてますけど。まあ、中2の頃は、多分週2、3だと思う。その、ティッシュの、でも結構ティッシュ、ゴミ箱に盛りだくさんだった気がするな。ねえ、だって中学校になってから、自分の部屋のゴミさ、ゴミ袋に入れるじゃん。そうするとさ、ティッシュ率が半端なかったもんね。急に。これはまずいとか思ったけど。だから、俺中学生とか高校生ぐらいから今まで普通にまあ、ゴミの人がさ玄関にさゴミ袋置いといたりしたんだけどさ、普通に自分で捨てに行っちゃったもんね。俺捨ててくるわっつって率先してね、とうとうお手伝いしてくれるようになったのねとかね思ったかもしんないけど、ちげえよってね、隠蔽だっていうね、証拠は隠さないとっていうことでね、そうなってましたからね。だからまあ中学生高校生、まあ、関係なく実家でねオナニーしてる人はそういう証拠残らないようにティッシュペーパーは使わないでね、トイレットペーパーでこいつにオナニーをして、でトイレに流すとね、風にしていただいた方がいいんじゃないかなと思いますよ。でもただこれをね、あの子夜になると ね、一回トイレのドアを開けて、で、なんかトイレットペーパーをね、ちょっといくつか持って、そのまますぐお部屋の中かえ、入ってって、少し経つとまたトイレに行って、なんか、ね、水流してるんだよね、みたいな。バレちゃうから、うまくやって。それこそ、トイレットペーパーだけ買って、で、机の引き出しにでも入れといて、それでオナニーして、そのね、終わった後のトイレットペーパーをそのままトイレに持って行って、普通に、あ、普通に俺ションベンしてますけども何かみたいな感じで行った方がね、これ良かったんじゃないかなってね、今はね、後悔してます。まあ、そんな感じ。じゃあちょっとね、お便りいただいてるからね、ちょっとね、読んでいきたいと思いますけど、ラジオネーム、ラジオネーム、ラビ、いや違いました。ラジオネーム、羊がいる水族館さん。最後だし、当たって砕けろで、これ着ていこうぜというね、お便りいただきました。ありがとうございます。URL 書いてありますね。で、見たらですね、完全に、もうベジータのコスプレだったんですけど、ね、もう最後だし、その、メガネの店員さんにね、最後に会うときにさ、当たって砕けろってところでさ、これ違うじゃん。もう、ねえ、弾けて混ざれじゃない。ねえ。もうだから、これはまずいよね。てか、普通にこの格好で歩いてたら、普通に鉄道警察来るから、誰も呼ばなくても、まずいですから。ただね、家にね、スカウターあるんだよね。うん、ちゃんと緑のスカウターと赤のスカウターね。だから、どっちのスカウターもできるから、完全にベジータは装えるんだけど、これでもね、ベジータのさ、コスプレ高いんだよね、意外と。9,800円。高いよ。ね、誰か、買ったはいいけど着てないっていう人いたらね、ぜひちょっと安く売っていただけるとね。そしたら、俺も、着ていくんじゃないですか。ね、メガネ屋さんに。じゃあ、そんなんで、あとね、お便りの方が、ラジオネーム、ピンポンさん。わざと、忘れ物を作ってみるのはどうでしょう？いろいろと発展しそうな気がします。まあ、盗まれることも考えるとかなりハイリスクですが、というね、お便りいただきました。ありがとうございます。いいね。いいけど、何を忘れるかだよね。だからなんか、財布忘れる？ちょっと命がけだな。ね、財布とかクレジットカードとかね。うん。クレジットカード忘れるわ。でも携帯電話がいいか。携帯電話を忘れちゃって、で、あれ忘れちゃった携帯って話になって、その店に電話をして、で、すいません、そっちに携帯落ちてませんでしたかつって。で、取りに行くっていう。このパターン、ちょっと作詞じゃないですか。これしかないのかな。で、シフトを見計らって、その子のシフトが手に入らないからね。いつ行ったらいいのかわかんないんだけどさ。ただ、シフト通りであれば、変な話。俺、月曜日にメガネ作ってるから、月曜日はいるはずなんだよね。これは来たか？って忘れ物して、ちょっと、ね、仕事で行けないんで、次の月曜日行きますって、また月曜日行くって。これか。一週間携帯使えねえじゃねえかよってね、話なんですけど、そのぐらい背に腹は変えられないって。ね、どんだけだよって話。だったらもう普通に手紙出せよみたいなね。メールアドレス聞いちゃうよって話なんですけどね。まあ、そんな感じでちょっとお便りね、いただきましたから。じゃあ、あとね、今日喋りたかったことね、いくつかあるんで、それもちょっと読んで、喋っていきたいと思うんですけど。うん、大してないね。うん。あったんだけど、そんなんでもないけど、あ、一個重要なのがあるじゃないですか。これ本当は、今日、もう一個コーナーやろうと思ってて。で、このコーナーやったらその時でも喋ろうかなーとか思ったんだけど、ね、ちょっとね、話がね、長引いてしまいましてね。で、喋れなかったんですけど、FX。でね、今週、まあ、FX ずっとまあ頑張ってましてね。で、まあ、プラス25,000円ぐらいの含み益。決済してないけど、決済したら25,000円プラスみたいな状態まで持ってったんだけど、で、そこから急に下がってって、-25,000円みたいな。で、結果、ね、ピークの時から今まで考えると -5万円になってるっていう、まあそういうのもありましてね。で、ただまあまあ普通に今週、まあトータル収支で、 決済したので、プラス7000円ぐらいかな。まあ別にいいんですよ。あの、資産運用ですからね。少しずつでいいんですけど。ただ、いろいろね、調べてると、8月2日にアメリカで結構でかい発表があって、債務不履行っていうさ、まあこれ何社会人の人はみんなわかってると思うけど、まあ、中学生、小学生、中学生、高校生、あんまこういうのね興味ないと思うからあれなんだけどさ、まあアメリカがまあいろんなね借金とかまあ、してますよと、簡単に言うとだよ、ちょっと噛み砕いて言うと、アメリカがいっぱい借金してますとね、いろんな国からいっぱいお金借りたりしてますよと。で、ただアメリカもちょっとその借金の枠がマックスになっちゃったからどうするって話になってんの。で、このマックスのね枠をもっと増やすって、だから例えばじゃあね、まあオナニーに例えればさ、3日オナキンしましょうとね、3日がもう限度ですよって。で、3日経ちましたと、4日我慢するみたいな、どうするみたいになってるわけ。ぶっぱしちゃう、それとも4日我慢するみたいなね、なってて、で、まあ、よくわかんないですけどね。なので、もう俺借金返せないし、みたいな。なかったことにしようぜ、みたいな。っていう方向に行くのか、うん、もうちょっと借金、ね、マックスのね、マックスの値をちょっと増やして、もうちょっと借金してもいいんじゃないみたいな。で、それで、もしかしたらだけど、まあ、ないとは思うけど、やっぱ借金払えねえし、チャラにしてよ、みたいな話になった場合、もう世界で、変な話で、その、もうドルの価値がほとんどさ、まあ、なくなるっていうわけではないけど、評価がすごい下がるから、すごい円高になるのね。円高って、例えば、今だと76円とかになっちゃったけどさ、1ドルね。これが60円とか50円とか、なっちゃう可能性があるわけ。だから、そんなのが8月2日にあってさ、これやばいと。で思ったりとか、あとはそのレバレッジっていうのがあって、まあなんていうの、昔だったらさ、なんか1万円とかあったらね買えたんですよ、そのドル円っていうのはさ、1万円分みたいな普通に。だけど今だと証拠金みたいなのなくちゃダメで、この間まで1万6000円とか持ってないとその1万円分買えなかったのね。でこれがさらに倍のその証拠金がないと買えなくなっちゃって、だ3万円ぐらい持ってないと1万円分買えなくなっちゃったのね。でこれが始まるのがいつかっていうと8月1月、つまり今日からなんです。今日の朝の7時から開始になるらしくて、でさ、俺これ知ってたんだけど、まさかその全てじゃなくて、その俺の使ってるひまわり証券があるんだけど、ひまわり証券もこうなるっての知らなくて、だってホームページ見たけど書いてなかったからさ、知らないからさ、適当にさやってて、したら普通に金曜日とかね、取引全部終わった後でそういうなんてお知らせみたいに来てて、気をつけてくださいねみたいなひまわり証券から来てて、多いと思って、そんなの知らなくてね、いっぱいそういう持っちゃったわけよ。で、改めてそのシステム見たら、中見たら、あと残りの余剰金ね、これだけ余裕がありますよと。これを越したらロスカットですよっていう値が、あと2000円って書いてあってさ、2000円ってと思って。あと、変な話、4000、ね、4000下がったら、ロスカットっていう状態になってますから、びっくりしちゃってね。もう今日速攻で入金とかしたんですけど、反映されるのはさ、今日の10時とかだから。だからこれは難しいなと思って。このラジオ終わった後、もう風呂入ってすぐ寝るか、もしくは朝7時まで起きてね、で全部バーって処理してね、でそれから寝るかね、難しいんですけど、また明日も仕事だからね、なんとも言えないっていうところで、ちょっと FX トークもね、まあちょっと来週ね、どうなったかもね、喋りたいなと思うのでね、まあ、ご期待くださいというところで。じゃあそんなんでね、今日も長々とやってしまいましたね。すいません。で、来週はね、8月になっちゃうんですね、もうね。8月の いつですか？8月7日の日曜日。また23時からね、やっていきたいと思いますからね。お楽しみにということで。なので、まあ、みんなにね、ちょっと考えておいて もらいたいのは、オフ会ね、お日にち8月27日、土曜日。まあ、多分、新宿。で、時間は、昼間の部が13時、14時、その辺からっていうのと、夜の部は6時ぐらいから、5時、6時ぐらいからね、始めて。で、もし、人が集まったりとか、盛り上がったりとかしたら、まあ、9時、10時ぐらいから、オッパブ。まあ、ないけどね。オッパブ逆にあると行きたくないよって人もいるだろうから。ね。まあ、その辺も、ちゃんと、その場の空気でね。僕も空気読みますから、もう基本的に。ね。それで生きてきましたから、ビビりながらね。なので、まあ、別にそれはね、あってもなくてもって話なので。で、そんなんでちょっとやっていきたいなと思うので、ご希望があったりとか、ね、参加したいよって人いたらね、一応まあ、先に、お便りとかね、掲示板とかに、いただけたらと思いますからね、ぜひよろしくお願いいたします。じゃあ、そんなんでね、今日も、そうですね、1時間ご視聴いただきましてありがとうございます。で、ちょっと最後、お便り読んじゃうかな。ね、ラジオネームピンポンさん。さっきのね、メガネ屋でわざと忘れ物しましょうと。で、これの、一例ね、開けていただきました。1、財布。2、携帯。3、PSP。4、名刺入れ。5、音楽プレイヤー。などなどというね、ことです。財布。まあ、あんま中身入れないで、その必要なものは抜かして、だから、コインケース的なものだったりかもね。小銭とかがね、入ってるレベルだったり。で、携帯は、その日、すぐに、取りに行くんだったらいいけど。まあ、じゃないと結構きついよね。で、PSP は、俺のモンハンが入ってるから、データ消されたんじゃたまったもんじゃねえってことで。だって300何時間消されちゃったらさ、あれじゃない。まあ、消されることもないですけどね。持ってかれちゃったらまたあれですから。高いですしね。あとは名刺入れ。派遣社員だから。で、あと前の名刺、まあ、あるけど、その、なんていうの、名ばかり代表取締役の頃の、もう、それももう使えないし、で、音楽プレイヤー。俺の iPod シャッフルとかもうどっか行っちゃってるし。基本的に iPhone で、ね、全部済んじゃってますから。難しいなって。で、そうか、音楽プレイヤーの中に、この童貞ネットのラジオを全部入れて、で、落とすっていうね。で、取りに行くって。あれ、あの人の声ってこの声じゃないみたいな。気持ち悪いね。いいんですけど。まあ、そんなんでちょっとね、なんか、うまい具合できたらね、やっていきたいと思いますからね。まあ、ご期待くださいっていうところで、じゃ今日もね、1時間ご視聴いただきましてありがとうございました。じゃあまたね、来週お会いいたしましょう。さよなら。